解体者の夜ヘルツ。ヒーラギフカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイツです。
サーチカイでヤシナグミ三浦朝さん俺の嫁松崎カッソシです。
はい、ということでもう12月も早くも半分過ぎようとしておりますが、
嘘だ
嘘だ。
すぐか。
日暮らしだ。
嘘だ。
バサバサバサバサ。
今、ラジオ聞いてる人分かんないと思いますけど、松崎、ナタ持ってますからね。
そんなわけあるか。
正しいかな、現実なんです、松崎さん。
そんなわけあるか、おはぎしか持ってねえわ。
針が入ったおはぎしか。はい。でも、そんな中で我々は、秋アニメの感想を話していきます。
はい。
じゃあ、今週はドイチューさんからお願いします。
ネガポジアングラー。
おう、
意外と喋ってなかったかなっていう。
そうっすね。
喋ってない。
ですよね。
なんか、どのタイミングで喋ろうかな、みたいな、こう、はいはいはい、考えてたのもありましたけどね。
そうですね。はい、まあ、普通に、まあ、うん、面白く見てはいるんですが。
面白いね、あれ。
面白いっすね。
うん。
で、まあ、結構まあ、最初の方で、そのまあ、余命を宣告されて借金がある主人公が、まあ、その釣り好きが集まるコンビニに、まあ、働くことになるみたいな。
うん。
で、まあ、それから結構何話かかけて、個々のキャラクター割と掘り下げていくような話が、
そうね。
結構あったりして。
そう、全キャラピックアップするような感じで。
そうですね、なんか。謎の藤代さんという、所さんみたいな人の。
そうですね。
もう、なんか一応。まあ、一切謎は解けずに終わったんですけど。う
ん、なんとなく匂わせるみたいなね。
はい。
もしかしたらこういう仕事をしてんのかなとか。
なんかいろんな副業をやっててお金持ちなのかな、みたいな。
妙にイケボだったりね。
そうですね。うん、はい。とか、あと、アイスちゃんっていう、うん。
はい。
なんかちょっと、ほっぺたが膨れたような。
タイ出身の。
タイの、はい。女の子、
ほっぺたがもうクレヨンしんちゃんの。
そうそうそうそうそう。
そうだ、それですね、もちもちした感じの、はい。
あの人が実は、モデルもやってて、
うん。
コスプレイヤーもやってて、
うん、
なんか、外国人に、常広が、そのまあコンビニで働いてる時に話しかけられて、
うん、
困ってたら、すごい美人な、外国人の人が、スーって来て、
うん。うん、
ペラペラペラっと答えて、助けてくれて、
うん、
ありがとうございますって言ったら、何言ってんの私よって言って、
うん、
アイスちゃんだったんですね、それは。もうでも、見た目は完全に全然いつものしんちゃんじゃないし、モデルさんみたいな。
しんちゃんじゃないし。はい、
でも、あの世界が俺ちょっとわかんなかったんですよ。言ったらデフォルメしてたっていうことなんですかね。
まあ、等身が違いますからね、まず。
うん、そうそうそう。
はいはい。
なんか、急にスッってでかくなったりもするし。
逆作が崩壊的な。
そうそうそう。
感じありますよね。パンティ&ストッキンとかでやってたの感じ。
はい、そうですね。
でも気づかへんぐらいってことは、その、こっちはそう見えてるとかでもなく、どういうこと意味わかる、うん、じゃあ、藤代さんもそうなのみたいな。
解釈としてはもしかしたら。
解釈としては。まあでも確かに、その、アルアっていうね、イケメンの料理人目指してる、
うん、
弟だから、
うん、
まあそうか、まあまあ、そっちに似ててもおかしくないのかとか思うんですけど、うん、なんかほんま、気を抜いたらしんちゃんになったりとかするから、あの人は。誰も突っ込まへんし、そこには。まあ、結構なんか、その、デフォルメっぽい顔を崩して、りする、
うん、
花ちゃんとかもちょっと顔崩れたりとか、
うんうんうん、
花ちゃんの髪の毛、後ろが結構、ボワって広がってるんですけど、
そう
それが割と意志を持って動く時もあるから、もう、そういうもんとして突っ込んじゃいけない世界なのかなと思って。
そうです、そうです。触れちゃいけない。あの世界の真理に。
まあそういう感じで楽しく見てると思ったら、急に店長のなんか親子関係の結構ええ話挟んできたりとかもあったりとかで。で、僕、9話が、9話までしかまだちょっと見れてないんですけど、9話が台風が来てるから、みんなコンビニで お客さんも来ないからって、それぞれなんか好き勝手やってて。
うん。
で、もう、アイスと花ちゃんはもう上がったから、つって、ダラダラ、なんかバックヤードでダラダラしてて、で、高明と、常広が、まあ、シフトやったけど、
うん、
でもどうせ台風で客も来ないから、つうので、常広はなんか、釣り糸の結び方をずっと練習してて、うんはい、で、高明はもう、どうせ客も来ねえわ、つって酒飲んで、で、みんなでなんか鍋でも食うか、みたいな、コンビニのなんか食材、すごい楽しそうな、
ね、あそこで働きたいもんだって。
ねえ、本当に。
釣り覚えるよ。
で、まあみんな食材買い足したり、もうビール買い足したりとかしてやってて、うん、で、まあ、でまあちょっと冷えるから鍋でも食いたいねって、でも、うん、湯豆腐ぐらいしかできないなって言ってたら、うん、1話の方で最初に出てきた、常広の借金取り。
はい、3人組。
3人組が、
うん、
ドロンボー一味みたいな。
そうそうそうそう。
構図としては。
はい。
の3人がやってきて、
うん、
まあ雨宿りがてら来たら、なんかシャワーも貸してくれて、
うん、
で、あ、鍋でもやろうとしてんのみたいな。あの、でも湯豆腐だから他に何入れようかなつって、コンビニにあったらあんまり野菜がないから。
うん、
そしたら、姉さんが、
うん。
私、今、たまたまあんこを持ってるんだけどって言い出して。
たまたま持つ魚じゃないよ、そんなあんこは。持ち歩く魚じゃないからな。
で、え、姉さんもですか？俺も今実はネギと白菜もらって、みたいな。俺も椎茸とエノキをもらったんだ、みたいな。
あの、何してんの？あの人たち。
あの借金取りめっちゃいい人やと思うんですよね。
うん。なんか、なんかね、あの、だから最初コンビニ来て常広が慌てるじゃん。
は
い、うん、うんうんうん。なんか今日は違うみたいな
感じで。はいはい。そうだ、ね、高明が多分もう肩代わりしてるから、う
ん、話つけてんだろうね。ちゃんと返済計画立てて。は
い、うん、うん。だから大丈夫みたいな感じで、うん、で、そっか、つって、じゃあみんなであんこう鍋だって言って、
うん、
まあ割とまあ、一堂に会して鍋を食って、
うん、
で、まあ常広がその、釣り結べるようにもなって、うん、今まで面白いと思わなかったけど、釣りが最近面白くなってきたんだよね。
うんうんうん、
これもう最高の最終回でよくないかって思ったんですよね。9話。
これか。
最終回の後の1話みたいな感じ。
ああ、そうですね。
ああ、そうですね。
うん、うん。
全部物事が解決した後。
そうそうそう。よくよく考えると、このアニメで一番大切なことを全然解決できないんですよね。
そうそうそう。9
話の番組で。
そうそうそうそう。
あいつ嫁やんねやっていうのが。
俺ちょっと忘れてたもん。
俺もそうなんですよ。はい。9話でああいう話だったなとか思ってたら、あれちょっと待てよと思って、
うん、
高明どうやら弟の過去みたいなのもあるやろ
う
し、
うんうん
うん、花ちゃんもなんであそこで住み込みかみたいなのもまだちゃんとは分かってないし、
うん、
で高明どうなんのみたいな、あ、常広どうなんのっていうのがメインにあるから、
うん、
そうそう、最後前にね、えぐいの持ってきたなと思って、
まあ多分ワンクールだと思うんですけど、そう考えると、
はい
はい、まあ、鍋っぱ8話でしょ
?9 話ですか、ね、
あ、9話か。9話でしょ、はい、で、まあ、はい、あと10、11、12じゃん。
うん。
で、10話見てるんですよ。
はいはいはい。
ちょっとシリアスめに、舵切りましたね。
そうか。やっぱり、あのアニメもそっちになっちゃうのか。さすがに。たまたまあんこ、めっちゃ重かったのに。
あの借金取りいいよな、なんか。
姉さんめっちゃ可愛いっすよね。
姉さん結構あるよ。
いいっすよね。あれ多分みんな好きだろうなって。
垂れ目金髪マスク。
うん。顔色悪い感じの。
はいはいはい。
そっか。だからちょっと、もうどう着地するのか。
うん。
うん。楽しみですね。はい。どうなるやら。
いや、でも本当面白い、あれは。
面白いですね、本当。
うん。
うん。だ一気見したからすごいスッと入ってきて。
あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
ちょっと後半もこれからクライマックス楽しみにしたいと思います。
はい、了解しました。はい、次、松崎さんですね。
はい。まあ、ずっとふざけてるって言ったら、まあ、君はメイド様なんですけど。
ずっとふざけてるでおなじみの。
可愛い顔してずっとふざけてる。
うん。
まあ、ゆきさんがね、まあ、常に、カツタンソースを、カツタンとんかつソースを、持ち歩いてるんですけども、
はい。
歩いてるってのがすごいな。
もう、外で何かご飯食べるときも全部に、カツタソースを入れて、
うん、
ラーメンにもカツタソースを入れて、
ラーメンあるかな、
グレイスにめっちゃ怒られるっていう、ワンシーンがあったんですけど、だからそれが8、9話ぐらいですかね。
うん、
ソースの残りが少なくなってるから、まあ、うん、買い足さないといけないですねっていう話をしてて。
うん、
そしたら、で、カツタ、あそこは精肉店でしたっけ？あれは。
そうですよね、確か。
はい。だから、あそこに行ったら、この時期は、ちょっと足りなくなると。
うん。
で、なんでかっていうと、その、その高校で行われるカツタ祭っていう、まあ、お祭り。
うん。
だから、体育祭、文化祭、音楽祭を、の総称らしいんですけど、
うん。
それのために作られた、カツタプレミアムソースっていうのがあって、
お
うおう、はいはい。
とかがあるから、
うん、
普通のソースが、この時期なかなかその生産が追いつかない。
お
う、うん。
だから、新しくそのカツタのソースを、が入るのは、あと一週間後だ。
あら、一週間。
うん。うん、
まあ、絶望して、
もう、ジャンキーじゃん。依存症じゃん。
まあ、だから、この少ないソースをどう、もう、どう考えてももう、足りないけど、どう使うかみたいな。う
ん、やりくりしなきゃいけない、
ね。うん、ソースのやりくりを。
うん。
してたら、
うん、
そこにね、まあ、たまたま、横谷くんの、その、友達の、二人が、やってきて、
うん、
で、その、この、なんだったかな、何か、その、漫画本かなんかが、その、溝に落ちそうになると。うん、溝の空いたところに。うん、
はいはい。
そこを、ゆきさんが、危ないみたいな感じで、その、カバン、バッて放り出して、さって動いて、まあ、その本を助けるみたいなシーンがあったんですけど、
うん。
うん、その、バッて放り投げたカバンから、とんかつソースが、わーって待って、
うん、
真っ逆さまに落ちて、うん、ソースが全部流れ出てしまう。
ああ、残り少なかったソースが。
うん、
で、はーいってなって、
うん、
その日からもうユキさんの夢には、カツタソースの、おっきいカツタソースが夢に出てくるようになって、
うん、
俺を無駄にしたのか、みたいな夢を。
たたりだ。ソース神様のたたりだ。
でもそのカツタプレミアムソースを得るためにそのカツタ祭、その、うん、文化祭があって、で、はい、そこでなんか、いい成績を収めるとそれがもらえるから、それで頑張るみたいな話が。
なるほど、なるほど。
うん。8、9話なんですけど。
うん。うん、
で、これ体育祭でもなくて文化祭なんですけど、
うん、
そこの、なんとなく文化祭でなんか、順位を決めるって、
うん、
なんかその、各クラスの出展したやつで、
はいはいはいはい、
一番売り上げが良かったとか、うん、あと投票で良かったクラスが優勝みたいな、
そうね。
イメージあるんですけど、
うん
うんねうん、この文化祭は、なんか最終的に、生徒会長と、軽ドローして勝ったところが優勝っていう。
軽ドロー。
どういうことと思って。全部がおかしいんですけど。
おかしい。うん、
で、最終的に、まあ、ゆきさんとの、まあ、一騎打ちみたいな感じになるんですけど、その会長と。
うん。
そしたら、ゆきさんがあんまり軽ドローのルール分かってないがゆえに負けちゃって。
お、うん、
で、ゆきさんがずっと、はてなはてなはてなみたいな、
うんうんうん、
顔をして、
うん、
もう、404みたいな、
ノット
ファウンドみたいなのが出て、はいはい、やばいみたいな感じになって、みんながその、全くもうエラーが起きてるユキさんをその場からその運び出すみたいなシーンがあったりとかして、
うんうん、
なんか全部がなんか、よくわけわかんなくて面白かったんです
よ。いいっすね。
うん、
ただその、軽泥するってのもおかしいし
ね。うん、会長がめっちゃ強くて、
うん、
その会長の家が、そもそもその武術の家系で、
なるほど、
うん。
なんかもうなんかすごいですって。だからもう、ケイドロも、捕まえてが、うわーってなんか投げて、だから、その、会長とユキさんが、なんかその、手ガッて組んで、なんか力比べみたいなしてる。
うん、はいはいはい。
でも、ケイドロって捕まったら負けだから、もうその時点で負けなんじゃねえかな
って
、うん、思うんですけど。
触れたらね。うん。
うん、だからそういうことでもなんかないっぽいなっていうの。
うん。
だから全部が、説明あんまりしてもらえなかったんで、よくわかんなかったんですけど、でも面白かったんで。
ああ、最高ですね、それ。
はい。でもその中でも、その会長の妹、
うん。
うん。
の中ちゃんっていうのが、その、ゆきさんと、その、横谷くんとのクラスメイトで、
うん。
で、なんか、この子となんか兄弟あんま仲良くないみたいな感じで思ってるけど、実はお互いその妹が大好きだったりとかいうみたいな、
はいはいはい。
そう、めちゃめちゃ可愛い子なんですけど、この中ちゃんっていう子が。
可愛い。
とか、あとその、勝田ソースの夢見てたじゃないですか。勝田ソースから怒られるみたいな。
はいはい。
ゆきさんが。
うん、
そこで、ゆきさんの過去がちょっと、それにオーバーラップするかのように出てきて、
ほう、
うん、
思いのほか、このタイミングでシリアスになるのみたいな。
ちょっと緩急つきすぎてるな。
いや、そう、緩急が、いつ缶の方に入って、いつ球の方に入ったのみたいな。そう、だから、ゆきさんの、その、親が夢の中に出てきて、
ほう、う
ん、だから過去実はこういうことがあって、で、殺し屋になるようになって、で、妹とも実はこういうのがあってみたいなのが急に出てきて、
うん、
さっきまで、とんかつソース全部流して、絶望してたあれ、どこ行ったみたいな。いや、なんか本当に目離せなくて、
うん、
で、なんか、ふざけてるとこふざけてるし、
はいはいはい。
なんかすげえいいですね、このアニメ。
ソースってあの町にしかないのかな？なんか隣町に買いに行くとか、そうないのかな？
でもあそこのしかダメなんで、やっぱ。
まあ個人商店ですからね。
個人商店か。
うん。
なるほどね。あのやっぱラーメンにソースはな。
うん。
合うんだったらすでにあるもんな、絶対。味噌、醤油、塩の他に。もし合うんだったらソースラーメン
って。しかも、だって、あの、とんかつにかけるようなやつでしょ。
甘い。ちょっと甘さのある。
ドロッとした。
うん、
まあ一応、九州出身としては、ちゃんぽんにソース入れるのはちょっとあるんです。
ああ、ね。あの、ウスターソースみたいな、シャバシャバのやつ、ね。
そうです、そうです。でも、ウスターソースです、それは。
そうそうそう。シャバシャバはわかんねえけどな。
ドロドロの。
ドロドロのは違うと思うんですよね。
天下一品みたくなるのかな。
でも、カツタソースもね、その、アニメ見る限り結構なんかサラサラ系な気がするんですよね。
なるほど。
だから、あの謎もね、いつかその解明したいところではある
で。ソースへの考察が始まる。
まあ、なかなかその謎も多分明らかにならないまんまなんだろうなっていう。うん、
そうね。
はい。まあ、いちいち面白いんで。はい、君のメイド様、はい。はい。お話です。
はい。了解しました。じゃあ最後俺なんですけれども、
はい、
あの、アクロトリップ。
ああ、はいはいはいはい、はい。
で、これ、俺ね、なんか予約録画の設定から漏れてて、存在に気づいたのが割と最近なんですね。
ああ、はいはい。
うん、で、どんな感じか見てみようと思って。まあ、ざっくり言うと魔法少女ものなんですけど、
うん、
はい、
これがなんか、面白くて。
ああ、まだ見てないな、これ。
あ、見てないか。うん、
はい。気にはなってたんですよ。
リボンに連載されてた。
そう、
だから枠としては少女漫画に一応、
うん、
一応は分類されるらしいんですけど。
でも、リボンっぽさもありながらも、これリボンなんて思います
確かにね。
で、なんかざっくり、話説明すると、まあその、親の仕事の都合で転校を繰り返してる女の子の千鶴子っていうのがいて、
はい、
で、あんまりこう熱くなれるものがなくて、こう何事にもちょっと冷めてる子だと。
うん、
で、新しい引っ越し先で、まあその、引っ越し先もほっこり町って言うんだけど、名前が。 ぽっこり町っていう。
説明なし。これもふざけてる。
はい、はい。一応日本海側にある、
場所らしいんですよね。
はい。
最高だな。
その、一個だけのほっこり町でですね、はい、悪の組織と戦う魔法少女を目撃するんですよ。
うん。
で、まあその悪の組織と魔法少女はもうそのほっこり町では認知されてるんですね。
うん。
だから、あの、怪人が現れたら怪人警報みたいのが出て、
はい。
みたいな。で、まあその
戦い、みたいな。
そうそうそうそう。で、その戦いを見て、その魔法少女の熱狂的な大ファンにちづ子がなると。
うん。
で、その毎回その悪のその組織の、まあ、フォッサマグナっていう組織の総帥のクロマってやつと、その魔法少女のベリーブロッサムっていうのの戦いが、はい、まあ、一応視聴者提供の映像で毎回、まあ、ローカルニュースなのかなって流れるんですよ。
うん。
の戦いの模様が。
はい。
でも、その悪の組織がもう弱すぎて戦闘がしょぼいんですね。
うん。
派手な魔法とかもほぼ使わないんですよ。
うん。
で、それを見てた千鶴子が、まあ、思わず、ハッとしないってこう、声に出して、なんかこう、ダメ出しみたいのをこう、声に出して言ってたんですよ。
独り言みたいな感じで。
はい、
うん、
はいはいはい。
そしたらまあ、そのすぐそばに悪の総裁の、総帥の黒魔がいて、
はい。
で、なんか会話になるんですけども、対話になるんですけども、はい、実はこの黒魔も、敵でありながらベリー・ブロッサムの大ファンなんですね。
ほうほう。
推しが一緒なんですよ。
うんうん、
で、ただ、クロマ曰く、まあ、このままだと、その組織はもう近いうちに潰れると。
うん。
この弱すぎてと。
はい、はい
うん。で、一応、ベリー・ブロッサムの敵じゃないですか。
うん。
だ敵がいなくなると、魔法少女の活動はもう当然縮小されるわけですよ。
はい、はい。
戦う敵がいないから。
うん。
ボランティアで、あの、海岸のゴミを拾うとか、そういうことしかなくなるわけですよ。魔法少女が。はい、
なるほど。
で、まあ、そんな中で見かけた千鶴子のそのダメ出しを通じて、優秀な人材とみなして、こう、組織にスカウトすると。
うんうんうん。
で、まあ、千鶴子も内心、その町の命運がかかってるとはいえ、魔法少女に多少苦戦してもらった方が、
うん。
ファンとしてはたぎるっていうような思いもあるんですね。うん。
はいはい。
で、まあ、いろいろあって、まあ、結果、千鶴子が一応その組織の参謀、まあ、参謀つうか構成作家みたいなポジションだ
った。裏方の。
はい。で、まあ、収まるんだけど、はいはい、なんかね、まあ、まあ、でもここまでね、結構4話くらいかけるんですよ。
へぇ
なんか1話で普通やりそうじゃないですか。
そうですね。
まあ、私参謀になるよ、みたいな1話でやりそうなんだけど、うん、結構4話まで引っ張って、うん、でもその間もいろんな結構、まあ、細かい見どころもあったりして。でもなんかね、そのゆる、なんかね、で、作画もそんな洗練はされてないんですね、作画自体が。
うん。
ゆるいっちゃゆるいんですけど、
うん、
逆に芸風にやってて、うん、この作画じゃないと、みたいなとこもあったりして。で、なんかほんと構図としてはほんとちょっと魔法アコにも近いんですよね。魔法少女に憧れて。
うん。
うん。
でも、全然魔法アコに比べたら健全で、
まあね
。もうご家族で見れる魔法箱だと思っていただければ。
うん、
なるほど、なるほど。秋田書店が手を出してない。
うん、そうそうそうそうそう。そりゃもう、リボンですから、言っても。でもね、ほんと見てたらね、ちょっと癖になるっていうか面白いんだよな。話もね、いろいろ、まあ、とっちらかるっていう言葉が適切かわかんないけど、
結
構飛んだりもするんですよ、その4話。参謀に至るまで。でもそれが逆に緩くて面白くて。
うん、
で、やっぱ全体的に、ほのぼのしてんすよ。
まあ、ほっこり町言うてますからね。
ほっこり町で。引っ越し先がほっこり町ですから。で、主要キャラも、基本全員、アホの子で、どっポンコツなんですよ。みんなそれぞれ。で、その悪の総帥、クロマがまあ、特にまたいいキャラで、まあ、ファンだからベリーブロッサムの攻撃受けたくてしょうがないみたいなとこもあったり。
うん、
あと、全然悪じゃないんですよ。最初に千鶴子と会った時に千鶴子が、だから、私を誘拐して、なんか、ベリーブロッサムを呼び出す気なんだな、みたいなこと言ったりすると。
うん、
そんな発想があるのか、みたいな。こと言い出したり。
うん、
普段コンビニでまたバイトしてるんですね。ここがまあ、最近、まあ、よくある、こう、
はい、はい。
あと、普段はしっかりした生活してますよ、系設定なんですけど。
うん。
で、その、そこに、まあ、たまたま千鶴子がその店員やってるのを見て、まあ、いろいろ話してるときに、まあ、バイト先にコンビニ強盗が来ると。しかももう、ビビりまくりで全然歯が立たないんですよ。で、強盗に縛り上げられたりとかして、で、千鶴子にもう、ポンコツじゃんか、お前みたいなこと言われても、ちゃんと言うんですね。悪の総帥といえども、刃物を持った人間は普通に怖いってちゃんと言ってくれるんですよ。そう、なんか、人の良さが滲み出てるというか。
うん。
だその辺も含めてね、その千鶴子と黒間がなんやかんやでいいコンビで、
うん。
なんかまあ同じものを好きですから、
はいはい。
なんかの時にテンション上がってハイタッチしちゃったりとか。
ああ、いいですね。
うん。なんか、ドタバタして追いかけっこしたりとか。
うん。
なんかまあ、ラブまではいかないですけど、ちょっと妄想を働かせてしまうような余地もあったりして。
うん。
なんか二次創作あれば読んでみたいな、みたいな、間柄、みたいな感じにもなってたりして。
はいはい。
非常にね、全員、まあ今ちょっと説明しきれないキャラとかもいるんですけど、全員憎めなくて面白いです。だからやっぱこの辺のドタバタ系いいっすね。
いいっすね。
なんか少女漫画連載のドタバタっていいなってちょっと改めて思ったんです。うん。
金魚注意報みたいな。
うん、まさにそうっすよね。うん。ちょっとギャグによった。
うん、
ね。うん、うん。
あ、それ恋愛要素よりもね、ギャグによった感じ。うんうん、
だこれとかプニールとか、だから子供向けがもう、
ね、うん。
だから大人からね、すると、だから改めて、そういう子供向けって、
うん、
いや、なんか、説明あんまりされてなくて、めっちゃおもろいなってなる
感じ。ジュニール毎週大爆笑してますよ、俺も。
やっぱでも俺、勢いって、不要だな、何事にも。
いや、ほんとやっぱ、ハイテンションって必要なんだなって。
うん、だから、これは、実は裏設定でこうとか、そんな考えずに、
うん、
本当に。ないんだよ。裏設定なんて。もうそんなものはね、ないんだよ。多分、実は、うん。勝手にこっちが思ってるだけで。
うん。
いや、だから、まあ、だって、プニロもあれ、コロコロだよね。
コロコロですよ。
コロコロですね。
うん、
まあ。コロコロ作品が深夜アニメになる時代ですからね。
そうですよね。
でも、今ってほら、やっぱ、ナロー系が多いじゃない？その、アニメなるっていうと、はい、俺今後、うんうん、プニルとかアクロトリップとかで、うん、そういうコロコロとかリボン作品がまだ埋もれてるアニメ化になってない作品って多いと思うから、深夜アニメ増えてくような気もするね。
今コロコロでやってる漫画めちゃめちゃ面白いのあります。
へえ、
うん。俺は多分アニメ化するんじゃないかな。今のとこずっと1位取ってるやつがあって。
え？どっち探偵の続編みたいな。
ね、運命の巻き戻しっていう。
結構、割とシリアスめの感じ？
ね、まあでもちょっと、やっぱハイテンションギャグっぽい画風なんですけど、うん、まあちょっとシリアスもあるんですけど。
あれだ、う
ん、
巻き戻しが消防士とかの死になって
るやつだ。ああ、なるほど。
はいはいはいはい。
あれはね、おすすめ漫画で言おうかなと思うぐらい面白い。はい。たまに、前話無料とか定期的にやってるんで、うんうん、ぜひ読んでほしいですね。
でもほんとやっぱコロコロなんか特にアニメ化なってなくて埋もれてる名作あるよね。うん、今後だから、アニメ化に増えてくんじゃないかな。
うん、だと思います、ね。
デンジャラス爺さんとかですか？
あ、でも、昔のも全然リメイクありだと思うよ。
あ、デンジャラス爺さんなってるかな？もしかしたら。
あ、デンジャラス爺さんはなってるね。てる
うん。
なんか昔のコロコロの、なんかファミコンロッキーとか今アニメ化してほしいもんな、なんか。
ね、
まあ、そんな感じですか、はいはい、とりあえず A パートは。はい。ではですね、B パートなんですけれども、ちょっとこれも久々なんのかな、オタク初めての〇〇。こちらをですね、やってみたいと思いますんで、引き続き、番組の方よろしくお願いいたします。第6回、オタク初めての
〇〇。
はい、ということで、この企画はですね、まあ、それぞれが、 初めてのオタク初めての〇〇というテーマをお題を出してですね、でそれがそれぞれ3人のその初めての〇〇は何だったかというのを、まあ、思い出混じりにかじ、語っていくコーナーです。
前回が今年の8月、
はい、うん、
なるほど、
なので、まあ、結構間は空いてるっちゃ空いてますけれども、
はい
はい、じゃあ行ってみましょうか。じゃあ最初はドイチューさんのテーマから。
はい、なんかあんまりお二人がやってるイメージないんで、
うん、
その初めてやったアプリゲームみたいなんて何なのかな
と
思ったんですよ、ね。
いわゆるソシャゲというや
つ。そうですね。
なんだろう。
何なんだろうって思って。いや、なんか俺も初めてっていうと結構ね、
は
い、
うん、
どうやったっけっていうのも結構あるとは思うんですけど。
やっぱ基本やんないね。
うん、
ちょっとかじるくらいはやるけど、
はい、
と多分俺、シンデレラガールズが最初かもしんないな。
ああ、アイドルマスター、シンデレラガールズ、うん。はいはいはい。
白坂小梅ちゃん目当てで。
うんうんうん。
多分 iPhone7 の頃だったと思いますけど。
そうか。
うん。多分。
だから、ま、2000、あれが、リリースが11年なんで。
ああ。
だ少なくともそれ以降ではありますよね。
うん。そうね。小梅ちゃんに気づいてから、だいぶ経ってからやってると思うから。
そうなんだよな。その前に、多分飲み屋で、
うん。
三平さんに僕とマスナリ監督で、シンデレラのキャラクターいっぱい見せて、っていう時があったんですけど。
なるほど、なるほど。
その時のプレゼンが、もうちょっと良ければ、もうちょっと早かったかもしれないですね。
なるほど。これ全然覚えてないな。
確かに、小梅とは思わなかったもんな。
俺、その時、このキャラいいとか言ってた？なんか他のキャラ。覚えてないか。
そうですね、さすがに覚えてないな。
うん。そっか、小梅ちゃんはでも、なんか見た時、この子だと思ったね。
だから結構、その、つかさっぽいキャラクター、だからちっちゃくて可愛い系、
うん、
ちっちゃいとまではいかないけど、まあ、
なんか天然っぽい感じの子を多分プレゼンしてたのかな、その時は。
そうですね、綺麗系よりは可愛い系のキャラクターみたいな。
うんうんうん、まあそうね。
それがまさか白坂小梅と及川しずくだとは思わなかったです、僕。
あ、でも、あの、一番最初に認識したのはしずくちゃんだったかも。なんか言っと見て、何この牛の格好って思って。
バスト100センチ超えの。
そうそうそう。
唯一、はい。
調べたら意外と若いんだよね。若いっていうか。
そうです
よ。
はい。
ティーンでしょ、あの子。
そうか。
うん。まあ、ティーンっていうか、ほとんどティーンかもしれないけど、思ってた以上に年齢若かった気がするな、しずくちゃんは。
そうなんだ。大人っぽく見えるな。
ねえ。
僕がね、
うん、
これガラケーの頃なんですけど、
は
あ、
ガラケーで、アイモードでゲームいっぱいなんか、うん、だから月額300円とかで、
うん、
なんかゲームのサイトみたいなのあって、で、それで結構ね、その恋愛系のゲームを探してた時期があったんですよ。
う
ん、
はいはい。
それはもう、男性向けももちろんあったんですけど、
うん、
結構女性向けとかも多くて、
あ、
それでいくつかのサイトに登録してやってたんですけど、
ただ、
でも、アプリゲームとして多分ですけど初めて登録したのが、
うん、
これは一応男性向けのアプリなんですけど、
うん、
ラブゲッチューっていう、
ああ、聞いたことある？アニメにもなって
アニメ、アニメにもなったんですけど。
うん。あ、ゲームなんだ、最初。
確か、最初ゲームです。アニメ化だったと思うんですけど。
なんかタイトルが時代感じるもんな。
またアニメが結構、まあ、とんでもアニメみたいな。
なんかうっすら記憶はあるよ。
女性声優をテーマにした。みたいなストーリーなんですけど、
うん、サブタイトルがミラクル声優白書みたいな、
そうです、
アニメにはついてるね、
う
ん、
最終的にヒロインの声優を勝ち取るために、女性声優、声優の卵みたいなの集めて、東京ドームみたいなところに集めて、丸バツクイズみたいなので分けて、アメリカ横断ウルトラクイズみたいな決め方するっていう。で、最終的には、スタッフとコネがあったヒロインが優勝みたいな。
思い切ったストーリー。
すごいな。
ちょっと悪意すら感じるな、な
んか。あ、今俺、ググったら、ガチの出会い系のサイト、
ラブゲッチはそうだ。
ラブゲッチね。
はい。
まあ、間違ってはないよな、字で考えると。ラブゲッチ。
だそれの、ガラケー時代の、まあ、携帯電話アプリゲーム。
はいは
だからサイトだったのかな、でも、まあ。
ブラウザーゲーみたいな感じなのかな。
みたいな感じでやってたなっていう覚えがありますね。
でも概要を見るとやっぱ携帯アプリとして配信された同名の恋愛シミュレーションゲームを元に制作されたアニメってなってるから、やっぱアプリが先なのかもしれない。まあ、
そうですね、
うん。っていうことなのかな。
すごいな、その
骨。
骨出てるみたい。
俺これをね、カツオさんもこのアニメすげえ好きで、この。
言ってた言ってた。当時言ってたよ、これ。うん。
俺とタツオさんはこれをずっと擦っていこうっていう。
うんうんうん。あいつこれ言ってたな、当時。
とんでもないアニメだっていう。
2006年だもんね。うん。
そうですね。
はい。まだアニメ界が元気で活動してた頃ですよ。
もっとね、アイドルマスターの、携帯サイトみたいなのは僕登録してたやつはこの前にもあったはあったんですけど、アプリゲームとしてプレイしてたのは多分これなんじゃないかなと思いますね。
うん。携帯ゲームいっぱいあったもんな。
はい。
ガラケーとか。そう、ガラケーだったら僕もなんかね、そういう系のゲームはやってたのかな、一応。なんかファイナルファンタジーのゲームとかあったんですよ、ね。うん。ガラケーで。それはやってたけど。
あ、もう。
はい。セブンの過去編みたいな。パークスが主人公でみたいなゲームがあったんですよ。それはちょっとやってたけど、でもアプリってなると、それが初めてかどうか思い出せないですけど、
うん。
ヨメコレっていうのがあって。
はいはいはい。
はいはいはいはい。
結構まあ当時結構アニメ見てたら CM で、嫁これに登録みたいな感じで CM バンバンやってたんですけど。
あった。
あ、俺も登録してた、これ。
はい。多分もうね、最初、セーバーいなくて、
うん。
ガルパンの秋山殿でやってたんですけど、
うん。
で、セーバーが確か実装されて、
うん。
俺しかやってないんちゃうかっていうぐらい、なんかランクめっちゃ上位やったんですよ、セーバーの俺。
ああ。
でも本当何するでもない、ゲームでも何でもないんですよ、うんうんうん、あれね。
うん、あ、
なんか会話とかすんだっけ？会話でもないのか。
一応ね、好感度みたいなのがあって、
うん、
1日何回か画面を撫でくり回すんですよ。そうしたらハートがパーッと浮かんで好感度っていう。
はいはい、なんか記憶あるわ。あ、でもなんか、
ラブプラスみたいな感じですね、でもなんか。
ああ、でもそういう感じ
なのかな。デートパートみたいな。
そうそう、なんか一応なんか、選択肢みたいなのあったかな、なんか。うん、結構長くやってた。
ラキスタはないか、ラキスタ実装されてないから、
あ、
俺誰でやってたんだろう。
あ、でも、シュタゲとか？
シュタゲ。
結構、なんか、キャラは多くありましたよね。
花咲くいろは、とある、窓まぎ。
そう
かも
しれない。窓まぎでやってたかな
ぁ。うん。
そうそう、やっぱ司いないもんな
ぁ。地獄少女も入ってんの？
あ、これなんか。
玄米入れてたかも。なんか確かに3人ぐらいいけたんですよ。
ああ、なんかそうね。
はい。
俺なんかスマホで急に玄米出てくると、なんか本物が始まったような気持ちになるよな。
12時ジャストに。
そうそうそう。その時間帯に開いちゃダメだよ。
あ、でも、わ、ほんとすげえ入ってんな。女子楽、リトバス。
うん。
はい、南家。
南家、うん。
こう言うとなんだけど、これが入るか、みたいな作品もいっぱいあるもんね。なんか。いつくらいまでやってたんだろう、これ、その。
2011年から2016年までやってたみたいです、
ね。5年くらいやってたんだ。
はい。
やっぱ CM やってたもんな、これ。
結構よく見ましたね。うん、嫁これで検索みたいな。
ああ覚えてる覚えてる。
はい、なんかありました。だ当時ガルパンに結構ハマってたから。
ちょっと思い出した、うん、俺そうだ、つかさいないから。
はい。
で、福原さんが CV やってる A チャンネルのルンちゃんってのが実装されてたから。
はい。
俺なんかルンちゃんは一個キープしてたような気すんな、なんか。福原さんの声。
ああ。
聞きたくて。ああ、懐かしい。
懐かしい。
ちょっとね、
リスナーのも聞きたいわ。
ねえ、これは聞きたいな。嫁これ。
嫁これね。みんな一度は多分ね、触ったのだから。
やってた方はちょっとね。
ねえ、ちょっと。
教えてください。
はい。
一回くらいはやってると思うな、なんか、あんだけ CM 打ってて、うん。アニメキャラとちょっと、そういうね。
そうそう。
いわゆる、まあ、恋愛シミュレーションゲーム風のことができる。そう、コミュニケーションが取れるって考えると。はい。じゃあ、次、松崎さんのテーマ行ってみましょうか。
はい。まあ、なんか、グッズの話はちょっとここでしたかなとか、その、アニメイトに初めて行った時に何買ったとか。
はいはいはいはい。
そういうカットは言ったと思うんですけど、初めて買った、その、単体で1万円以上するグッズ系。
ああ。
合わせ技じゃなくてね、もう単体で。
なんか、そうですね、ボックスとか、まあボックスもまあ単体なのかと思うんですよ。その単行本全巻とかじゃなくて、
はいはいはい。
一発で1万円以上する、まあその、まあ DVD とか、まあグッズなのか何なのかっていう。
まあ、なかなか1万以上って買わないよね。単体1万以上のグッズ。
手は出ないですね。
なかなか、うん。
でもそれで言ったら俺もうアズマンガの DVD ボックスだと思いますね。
ああ、もうボックスで。
はい。1年生編、2年生編、3年生編が入ってる、全3巻のやつ。
で、まあ、なんだ、グッズとかもついてる感じ？
いや、特に。
体限定とか。
ついてたんかな？
もう DVD のみ。
かな
ぁ。俺でもね、なんか、
ついてんのかな？
アズマンガの DVD ってすげえお得だったような気はする。その、
はい、
当時って多分 DVD って、
はい、
2話くらいしか入ってなかったと思う。
あ、そうそうそうそう。
でも、
アズマンガって結構入ってて、だから3巻セットくらいじゃない？
3 巻セットです。
だよね、うん。
はい。
なんかすげえ良心的だったような気はする。
そうそう、なんか見やすい。
確かに、そうか。全3巻 DVD って考えると。
うん。
あれだって、それでもだから。クールやってますからね。
はい。
うん。
それでもまあ多分3万以上はしたと思いますね、多分。
ああ、でもそっか、そのくらいはするか。
はい、多分一巻一万以上はしてたはずなんで。
え、あれって入ってないよね、その DVD ってさ。
はい。
あれ誰だっけ、アズマンガ大王のあの、宣伝してた演歌歌手。
高田新。
高田新。あの映像って入ってないよね。
あの映像はないですね。僕ビデオでまだ残してますけど、多分。
俺も多分、ビデオあれはどっかにある。あれはなんか処分できないと思って。
最終回の後にね、高田新急に出てきて。
そうそうそう。え、そうでしたっけ？そんなんありましたっけ？
そうそう、なんかね。
最終回のね、一個前くらいだったかもしれない。
なんか DVD が出るみたいな感じで、高田新が。なんで
当時はなんで高田新ってのがすごくあって、
うん。唐揚げ美味しく作る人でしょ、この人は。
ほんでね。
うん、当時でもバラエティでは活躍してたよね。
まあ、ちょこちょこ出てたと思
います。天然キャラみたいな感じで。
うんうん、
で、なんかその後ね、まあ、当時まあネットもちょこちょこあったと思うからいろいろ調べたら、榊さんが好きだとかインタビューも出てきてたよ。そう、あれはでも今考えると DVD 入れて欲しかったな
特典映像としてね。
特典映像、
うん。
そう、だから DVD には入ってないってなんか、情報も聞いたことがあったから。
うん、
ああ、でも、アズマンガ対応 DVD ね。
そうですね、ボックス。まあ、初めて買いましたね。
俺、多分ね、まあ、今って、その、フィギュアもそこそこ、多分、1万超えほぼすると思うんですよ、フィギュアって。
はいはいはい。
まあ、ものによっちゃそうですね。う
ん、でも、当時はやっぱ1万切ってたと思うんですけど、その、
安いね、まあ、当時ね、うん。ありました。
でも、 初めて1万円以上のフィギュア買ったのは、多分、グスマで出した、まあ、つかさの、うちの嫁の4分の1スケールの、体操服バージョンフィギュアっていうのがあって、これ多分、ラキスタの主要キャラほぼ出たんですよ。
うん、
で、お値段が税込みで 13,410 円。これ、多分、初めて1万円以上単体のグッズで買ったのはこれかな。一応、俺、いつ買ったかがもう全然覚えてなくて、ネットでデータとして調べたら、一時出荷が2009年の9月、再販2011年6月ってなってて、多分、一時、最初ので買ってると思うから、2009年には買ってたかもしれないですね。でも、まあ、これかな。
わ、本当は全員いるんですね。
うん。でもやっぱラキスタ関係じゃないと1万超えのグッズって買ってないかも。
あれ、あの、マルチのやつ、
あ、
等身大というか。
うん、あれね、でもね、一番切ってたと思うよ。うん。あの、当時で5、6000円とかだったような。言ってても9800円とか。
なるほど。
でも9800円とかじゃなかったような気がする。もうちょっと安かった気がする。
そっか、今思うと安いですね、でもあれ。
うん、ですね。
1万しないって。ね、
まあ当時のレートですからね、今だとまあ竜枕でも全部1万超えでしょ。
うん。
まあね、多分するんでしょうね。
うん、僕はね、単純にね、うん、結構スーファミの後期もソフト買ってたんで。
ああ。
スーファミのソフトって結構1万超えてたんですよ。
1万超えてましたね。
だから、検索したら、ドラクエ6が1万超えてましたね。
ああ、そうなんや。
だから僕は
まあでもそんなイメージだよな、スーファミソフトって。
うんうん、うん。
だから結構お年玉とか貯めて買ったんだろうなっていう感じですね、ドラクエ6を。とか、後々調べたら、スーファミじゃないですけど、サターンの、桜大戦3の、特装版みたいな、初回限定版みたいなやつがなんか1万超えてたりとか。
ああ、そっか、多分ゲームで考えるともしかすると、
そうですね。
名前もあったかもな。桜大戦とかは、俺もなんか、3、4あたりは、特装版で買ってるような気がする。
なんかね、あの、グッズ、がついてくるとか
ね、うん。ついてくるような。
ね、ドラマ CD がついてくるとかね。
はいはいはい。
初回限定セット
みたいな。
で、桜大戦3はね、その時まで、あ、そっか。1、2はサターンで、3からドリームキャストになって、
うん、
ドリームキャストのね、なんか、ドリームキャストのコントローラーに、なんかちっちゃいね、
うん、
やつついてつけるやつがあるんですよ。メモリーカードみたいな、
うん。はいはいはいはいはい。うんうん。
で、それ取り外しても、それ単体でも、なんかゲームボーイポケットみたいな感じでゲームできるみたいな。
ああ、なるほどね。
その桜大戦3仕様のやつがついた限定版みたいな。
それ3だっけ ?4 じゃなく。
それ3でありましたね。
か
確か。
4って3のちょっと続編みたいな感じだもんね。
4はそうですね。割とすぐに3が出てすぐに出て、もう完結編みたいな感じで。うん
で、5がその、またアメリカ編だった
よね。そうです、ニューヨーク。
うん、ニューヨーク。
ニューヨーク歌劇団ですね。
そうだ、そうだ。5だけやってないんだよな。
だから、そういうゲーム系は、もう学生時代お金貯めて買ったっていう印象があるんで。
なるほどね。
1万越したなっていう感覚がすごく残ってるんですよね。
あ、でもゲーム全く頭なかったから、ゲームで考えると、もしかすると、トゥーハート2の、あれはプレステ2で出たのかな?それの、なんか特装版みたいのはもしかしたら1万超えしてたかも。
なるほど。
あ、ゲームは確かに当時あったな。まあ、ゲーム自体で単体で買ってもまあ、6000、7000円するのに、グッズ付いてて1万円くらいでも、割と割安感はあった。
うん。
うん。
うん。1万円と考えると高いけど、付属してるもの、の充実さで考えると、
うん。そう考えるとスーファミって超強気だよな。
強気。後期めっちゃ強気だった。
ね、ああ。
ゴリゴリで1万超えてたから。
ソフトが単体で特におまけとかなし。 ああ、なるほどね。今ちょっと調べてたら、初めてじゃないけど、ラキスターで単体で一番金使ったのが、3万円ですね、グッズ。
お
クラウドファンディングみたいのがあって、
ー。うん、
まあ、
うん、うん。
返礼品が、マンホールの蓋のミニ
あ、
チュアみたいのが来るんですけど、
はいはいはいはい。
それが一口3万円で、悩んだけど思い切って出した記憶があるから、
うん。
調べたら出してますね、これ。ラキスター、金使うな。いや、ちょっと話それるけど、最近も、なんかね、書店でキャンペーンやってて、で、いくら買うと、こういうグッズがなんかもらえますよ、みたいのがあって、気づくの遅れたんだけど、ラキスタやってたのよ。で、まあ、1000円買ったらクリアファイル。3000円買ったらなんかランダムで、なんだったっけな、パッチとか。で、一番高いのが7000円分買うと、キャラのアクリルスタンドなんですよ。で、それはランダムじゃなくて1点なんですね。で、俺、ちゃんと気づいてたら、その時期に、結構プロレスの本まとめて買ってんですよ。だから手の届かないものじゃなかったんだけど、気づいて昨日、新宿の紀伊国屋行って、すいません、このキャンペーンやってますか？このグッズまだありますか？ってこのおっさんが聞いたらさ、あ、すいません、ちょっとアクリルスタンドはもう、なくなってしまいまして。
ああ、でもやっぱそうなんですね。
あれ気づくのもうちょっと早かったらな。まあ、そんな感じですね。急に、すいません。
しんみりしちゃって。
しびれしちゃって。ラキスタの話でしんみりさせてすいません。全員言いました？
いや、あと、ミヒラさんですね、
三平さ
次。
ん。
一万円以上のグッズは全員言いまし
あ、
た
言いま
ね。
したね。
はい。じゃあ、俺のお題なんですけれども、多分やってないですよね。初めて一緒に仕事をした声優さん。単に多分オタク関係で初めて仕事をしたのみたいなテーマはあったと思うんですけど、初めて一緒にした声優さんってとこまでは言及してなかったと思
し
うん
てないです
で、
ね。
どうですか？
多分これかな。ボイスタっていう番組をやってて、それがMC が土田さんで、小先輩の。で、毎回その声優さんをゲストに呼んで、まあトークするみたいな番組で、そこでなんかコーナーで出させてもらってたんですよ。で、それ、じゃないかなとは思うんですよね。で、
誰が来たとかある？
それの第0回みたいなのがあって、レギュラー放送の前に1回第0回があったんですけど、その時のゲストが5人ぐらいいて、レギュラーになってから毎週2人ずつなんですけど、その時一番その先輩っていうか上なのか、渡辺久美子さん。
結構、
そうです。わ、
ベテランというか、もう当時で言うと、当時も大御所？
どうなんですかね。まあでもケロロの人っていう
ああ、
感
そっ
じです
か。
よね。とかまあ、カテ
あ、
ジ
そ
ナ
っか、
さん
大
と
御
か、
所ではないけど、まあでもベテラン。
ベテランとか、まあ今年亡くなられた松野大樹さんもいらっしゃってて、で、新藤直美さん、高本めぐみさんで、その時デビューしたてから津田みなみさんがゲストだったんで、これが多分初めてかな。
高本めぐみさん、ラブゲッチュ出てますよ。主役ですよ。
出てるんですよ。
リンクしま
そ
すよ。ああ、それが最初。
う。あーなー。だから、そう、結構その番組だから、あんまりイベントとかだと、このキャラクターのこの声やってってあんまり言わないじゃないですか。だから結構ね、番組だから結構普通にやってもらったりとかしてたんですよね。だから普通にケロルの声とかもやってもらっただろうし、
それって2004年くらいですかね。ケロロが2004年で始まってるから。
いや、
もうちょっと後かな。
ボイスターは2011年です。
したらもう大御所と言っても過言じゃない頃の 渡辺さんじゃないですかね。
そう。で、土屋さんいたから多分、カテジナさんとかの話とかが。
なるほど。
かったのとか、新藤直美さんは、だから、ガンダムシードの話したりとかもしただろうし、それこそ松野さんは、金田一少年の声とかやってくれた気がしますね。
だって、渡辺久美子さん、まあ一応ウィキペディア見たら、デビュー一番古いアニメの情報は、武蔵の剣、85年だからね。
武蔵の剣か。
すごいな。
それ考えるともう当時でも大御所と言ってもいいくらいのキャリアだったかも。2010年くらいだと。
花、これかなと思いますね。
あ、今、花沢さんやってんのね。サザエさんで。
ああ、なるほど。
三代目だって。花沢、花子、三代目。すごい。
はあ。
まあ、花沢さんと出会ってたんだぜ。
すげえな。
そうですね。
うまくいきゃ不動産の玉残し乗れたかもしれないよ。もうアニメとごっちゃになってる人もいて。
それ言ったら俺、甚六さんとお芝居一緒にしましたよ。
甚六さん誰だっけ
今のね、今、坂巻学ってやつやってるんですけど。
すごい。お前らサザエさんファミリー、射止めてんだ。ちくしょう。俺も誰かサザエさんと仕事してねえかな。サザエさんかと。サザエさんファミリーと。え、ドイツを初めて声優さんと。
うわ、でもね、多分、森谷さとみさんっていうガルパンのエルビンとかやってる人なんですけど。
はい。
多分その人が、そのなんか船津和樹先生、漫画家の、と、なんか一緒にイベントみたいなのやってたんですよ、秋葉原で。で、そこになんか僕らゲストだか、で呼ばれたんが多分最初に出会いで、で、そこから数年後なんか、共通の知り合いのアニメ監督の人のプロデュースのお芝居一緒に出て、そこから仲良くさせてもらってますね。
あ、アイカツとか出てんだね。
はい。でもその芝居で、市木夫妻とかいましたね。市木光弘とか。が多分、でも多分森谷さんが多分最初、声優さんだってなったのは、最初だったと思いますね。
なるほどね。
そっか、その頃からマウスプロモーションに縁があるんですね。
そうなんですよ。そっからなんか、いっちゃんと森谷さんと、なんか仲良くしてて、五十嵐弘美と仲良くなった、
ね。なるほど、なるほど。はい。たどり着くわけだ。
はい。
マウス主催の舞台とかいうわけでもない。
ではないですね。
そん
なな
んかマウスの人が多かったって感じ。
そうですね。マウスの人多かったですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、俺いいっすか？
はい。
俺ね、まあ、これおそらくというか、ほぼこの人なんですけど、矢尾和樹さん。最近ちょっとワンピのフランキー役卒業で、ちょっと話題になった。
ああ、はいはいはい。
矢尾和樹さんで、で、これね、ニトログリセリンというコンビ組んでたんですよ。阿蘇山大噴火と。
はいはい、はい。
で、その頃にコンビで、矢野さんのラジオに出演してるんですよ。場所がね、三軒茶屋のキャロットタワーのサテライトスタジオだったの覚えてるんですね。で、番組名とかは全然記憶なくて、でもあそこでやったってことはもしかすると、FM 世田谷の番組だったのかな、みたいなのも今になると思ったりして、で、ほぼ覚えてないんですよ。で、確かね、急になんか、ラジオで、この番組出てこいみたいな感じです。なんか会社から言われて。
はいはいはい。
で、ほんと前日くらいに言われたのかな。で、行って、で、総裁が途中で電話出演してるんですよ。
あ、大川、大川総裁。
もしかすると向こうのオファーとしては、総裁にオファーしたけど、スケジュールで合わなくて、電話なら出れるよ、みたくなって、で、なんか一応若手行かせるみたいな。わかんないよ。もう俺の想像だけど、それで行ったような雰囲気はあった。で、時期的には多分、99年、いや、違うな、98年、99年から2001年の間くらい。 なんか、初舞台の舞台で話したことあったから。
うん、まあ、そのコンビやってる時期ってことですね。
うん、そう。ジット時でもそうで、で、アニメ界でこの間こんなことがあったって、国井さんとまだ二人の頃に話した記憶あるから、多分それくらいで。でも、矢尾さん的にはワンピースで、まだフランキーは登場してないんで、うん、あの人何個か金役やってたから。そう、はい、ジャンゴーでも担当してた頃だと
思う。そうですね。
ボンクレーもまだ出てきてない頃だと思う。
はぁ。
ジャンゴ担当が2000年だから多分年代的にも合うんですよ。
うんうんうん。
なんかワンピの話した記憶うっすらあるんで。
あ、俺、矢尾さん、仕事っていう感じじゃないですけど、絡みはないですけど、うん、僕らあの、コスプレ芸人会で昔やってて、
うん。
はいはい、コスプレ芸人仲間でやってたんですよ。
うんうん、
で、お台場でなんかワンピースのコスプレイヤー集合みたいなイベントがあって、
はいはい。
で、コスプレプレプレかなんかいう番組で、
うん、
剣道小林さんが MC で、ゲストが、うん、その矢尾さんがフランキーの格好してて、
はあ、
で、一般コスプレイヤーがわーって出るんですけど、うん、最後に僕ら芸人会がなんか、ちょっとしたつてで出させてもらって、っていう絡みはちょっとありました
ね。あ、じゃあちょっとリンクあんだな。
はい。
でも当時ね、俺もどういういきさつだったかわかんないけど、なんかメアド交換したのよ。
へ
ぇー。で、まあ、俺もそんな頻繁にプライベートのことでやりとりはしないけど、例えばこんなライブあるんでよければ招待しますんで来ませんかみたいのをまあ送ったりしてて、
うん、
で一回矢尾さんからも今度舞台出るんでよければ招待しますよっていうので見に行った記憶はある。
お
ー矢尾さんが伝説の AV 男優役だったのはすごく覚えてるな。
ようそれを三平三平に見に来てって言うな。
おう、なんかね、お、いやでもその濡れ場とかがあるわけじゃなくて、
はいはいはい、
なんか、すごく、もう結婚もしてる AV 男優で、奥さん思いの、奥さんがなんか病気で入院してるところに見舞いに来て、で、だからその、主役の人たちがそれに気づいて、あれって AV 男優のなんとかじゃないか、みたいな、ざわつくみたいな。
面白そうな。
なんでそっちは覚えてんの舞台の内容は。
衣装とかもすごかったんだもん。蛇側のジャケット上下みたいな感じで出てきて。いや、でもね、なんかそれすげえ覚えてんな。うん、なので、矢尾和樹さんですね。初めてお仕事させてもらった。ただ、お仕事内容は全く覚えてないっていう。
まあまあ、そういうもんですよね。
うん。あ、25年前ですからね。
だし、トークメインだとね、どうしてもね。
そうですね。
舞台とか台本やって、があるやつとかだと、なんとか思いますけど。
うんうん、
そう、なんか、もう本当に、多分質問されるがままに答えてたような気はする。
うん、
あと、ラジオ慣れしてないから、やっぱ、で、あと、声優さんの番組だから、言っちゃいけないことを言っちゃいけないみたいな、すごくなんか、気は使ってて、うん。うん。
そんなコンビ名なのに。
そうまあ、でもそんな感じですね。
はい。
はい。まあ、ということで、またちょっとね、これも、なんか、たびたびやりたい企画ではありますんで。
はい。
はい。また、やりたいと思います。はい。では、以上、オタク初めての〇〇でした。はい、エンディングです。
はい。
じゃあですね、いくつか感想を読んでいきましょう。
はい。
カーズさんの Kindle セール情報に対する熱い信頼、自分もよくチェックさせていただいてますと。ファンザの10円キャンペーンとかもこちらで知ることが多いです。いつも助かってますということで。
ああ、そうですね。
うん。
そうか、そういうのもありますもんね。
はい。ファンザはやっぱ結構エロ系が多いの？そういうことでもない？
いや、ファンザはエロです。
うん。
ファンザもエロ。
だから DMM のエロバージョンがファンザ。
はい、うん、あ、なるほどね。はいはいはい。そういう、あ、カズさんそっち方面ももう、セール情報やってんのね。
はい、やってくれてます。
いろんなんやってますよね。うん、
そうだよね。だから、アニメとはまた全然別なのも告知してたりするもんね、その。
うん。ちょっと前までオレンジロードがめっちゃ安かったですね、確か。
あれ、抑えました。
あ、僕も買いました。
はい。もう買っちゃいますね。
いろんな、電子でも積むんですね。
まあね。年始こそかな、でも。
まあ、確かに。
申し訳ないけど、ある、やっぱり。まだ、だいぶ前に買ったけど、読んでないものとか。うん、ね、頑張って読まないと。
はい。
あ、でですね、これは二次祭案件というのがありまして、まあ、引用リツイートなんですけれども、
はい、
まあ、これ何かというと、里見優さんという漫画家さんの、まあ、X にあったんですが、はい、寿司カルマ怪文書朗読 CV 五十嵐ひろみ様っていうのが。
ああ、寿司カルマか。はいはいはい。
はい。まあ、これってあれですよね。その寿司カルマっていうのが、その里見優さんが書いてる、平成廃山兵すみれちゃんの登場人物。
そうですね、はい。
で、同人エロ漫画家の、ですよね、その寿司カルマっていうキャラクターは。
まあ、そうですね。
なんか、ツイッターでなんか、ツイッター X かで流れてきたので、ちょっと読んだことあったんですよ。その CV を五十嵐ひろみさんが、
はい、
まあ、朗読という形で、セリフを読んでいるっていう。聞いたんですけれども、もう、本当に、声優さんって偉いなって思うような。
なんか、生き生きしてましたね、でも。
はい。でも、多分、本人、本当、ノリノリでやってますね。
うん。
ね、五十嵐さんとも久しく会ってないから。
そう
ですね。会いたいもんですな。
里見先生、だから、前作の
はいはい。
ヤクモさんは絵付けがしたいから、はい、作風、結構変わってるんですけど、
はい。
その、フェチな感じは変わってねえなって思います。
だちょっとこう、妙齢の女性の、なんか、
はい。
だからこの、エロ漫画家の寿司カルマも設定は33歳の、僕っ子で、魔女っていいんだっ
け？魔女。はい。
うん。で、結構その、妄想トークみたいのを脳内でバーって喋るようなキャラでしょ、多分。うんう
んうん、まあ、ざっくりともうその、残念な、
うん、
はいはい。
キャラクターっていう感じね。年、うん、いってるのに残念な女の人っていうのが今回割とそのスミレちゃんは出てくるので。
うん。なんか見た目は綺麗なのにみたいな感じでしたよね。
はい、そうですね。
うん。はい。ということで、五十嵐さん、お疲れ様です。はい。じゃあこちらとメールフォームですね。呪術廻戦ゼロの実況を見ましたと。
ありがとうございます。
アニメ実況。
はい。アニメ映画だらけの1年、とても楽しかったです。来年以降もたまにでいいので、映画実況会があると嬉しいです。1年間お疲れ様でした、ということで。
ありがとうございます。確かに映画良かったな。
ね、なんか、1本スパンと見れるんで。
そうですね。
作品を見たって感じしますね、なんか。
あれがなかったら俺、マジで忍たまとか出会えなかったと思うし。
ああ、はいはいはい。そうですね。まあ、うん、来年また基本的にちょっとテレビにして、で、次、日本配信になるんですけれども、はい、なんか、定期的に映画も見たいですね。
まあ、リクエストあればね、
うん。うん。そう、リクエストなので、バンバン送っていただければ、その映画、テレビに限らず。
はい。
はい。我々もなんか、普通の我々のチョイスだと、出会えないようなアニメもあると思うんで。うん、はい。ぜひぜひ、リクエストよろしくお願いします。
お願いします。う
ん、はい。そして、こちらもメールフォーム、最後ですね。来年の500回に向けて頑張ってくださいと。
おぉ、そうなるか。
来年は500回になるんですね、ヘルツも。
ああ。
すげえな。
ため息出ちゃうな。
まあでもこれもそうですね。なんか、まあできるできないに関わらず、リクエストとか、なんかこういうことをやってほしいみたいな。
うん。
もあったら嬉しいですし、あと500回記念をなんかファンアートみたいな感じで盛り上げていただけるとすごく嬉しいですね。
はい。
そうですね。
はい、まあそんな感じで、ぜひぜひ来年の500回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、もろもろ告示ですね。出張ライブはご依頼案内ページより、お気軽にお問い合わせください。来年こそ地方行きたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル、先ほども言った二次祭アニメ実況。まあ、今年は劇場版を実況している関係で配信月1回でしたが、来年はまた配信月2回になると思います。月額550円、そして生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。各週で金曜20時更新基本的にはなってます。で、一応は、その来年以降も継続しますよっていうのをちょっと、いただいたので、来年も、まあ来年というか今年もまた更新しますけれども、ぜひぜひメルニジの方もよろしくお願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク、yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんこちらの方もよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第468回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい。OK です。はい。
ライブやりたいですね、来年は。
そうね。
うん。久しくやってない気が。
やってない。そっか、まあ、そっか、一時期、連チャンでやったんだっけ、あの、バーイベント。
あ、そうですね。
そうです、うん、バーイベントやって、だからその前が、だから10周年、去年は。うん、で、ね、2回ぐらいやってとかだったので。
はい、そうね。まあ、お客さん来てくれるとね、いいんだけどね。
うん。
やっぱりこう
まあバーでもいいんでやりましょうよ。
そうね。でもちょっといろいろやりたいですね、うん。
はい。
うん。いやーほんと。皆さん来てね。やったら。
うん、
なかなか来ないから配信になるんだよ。
まあね。
まあそうっすね。
まあ来ないならやらないしな。
うん、来ないならやんないもん。
お客ががっちり来るなら全然ライブをやってるんですけれども、うん、はい、というちょっと口混じりの